葉が実現すると題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。主の恵みの年、主イエス様がイザヤ書を朗読されて示されました。この主の恵みの年というのは50年に一度訪れました。ヨベルの年とも言います。ヨベルというのはお牛のお羊の角のことで、それで作られましたラッパを吹き鳴らして、その喜びの年の到来がイスラエルに告げられました。50年に一度のこの特別な年というのは実に絶妙なタイミングではないでしょうか。人一人ではその年に出くわすことができるかできないかといった出来事でありましょうし、当然この50年に一度の特別な年のことを子孫たちに語り継いでいくことが必要になります。主なる神はこのヨベルの年の喜びをこのように人一人にとどまることとしないで、人々が子子孫孫共有していくこととして私たちにお与えになろうとしておられます。この50年というのは7年ごとに訪れます安息年の7倍である49年の次の年にあたります。安息年というのは7日ごとの安息日が拡大したものでして、その安息年には土地を休ませ奴隷を解放し負債の免除なども行われました。このようにして神が作られました元の姿に人間の社会を戻されようとしました神の配慮が見られる年です。50年目のヨベルの年というのはその7年ごとの安息年の神の配慮が完成する年とも言えるでしょう。さて50年ごとにやってきますこの恵みの年というのは、時の移ろいを考察する上でのメルクマール道しるべになったことと思います。というのは50年も経ちますと世の中のありさまや常識が変わってしまい、昔と今とを比較する必要が出てくるからです。そして50年を単位に100年200年1000年2000年というふうに遡ってその変化を見ていくこともできるでしょう。主イエス様がこの日ナザレで主の恵みの年をお示しになった時、実際囚われている人が解放され、圧迫されている人が自由にされるといったような政治が行われていたかといいますと、事実はその逆であったことでしょう。なぜなら当時はヘロデという悪い王様によって政治が行われていたからです。また50年という歳月は私たち人間を内側からも変えていくことでしょう。このことは身近な例で説明しますと、江戸時代の初期1650年におかげ参りと申しまして、日本各地の群衆が伊勢神宮への参拝に出かけまして、おかげさまで道中 道々でのお恵みによって貧しい人も旅費を心配することなくその旅路を楽しむことができたということです。その喜びがますます拡大しまして、全国の誰も彼もが伊勢神宮へと誘われ、その年は特別の恵みの年となったようです。このおかげ参りというのはほぼ60年という周期を描いて、それから明治時代まで続けられたのです。さて、今の私たちは旅行に出かけまして、このように道中で恵まれるという喜びを忘れているのではないでしょうか。それは今は新型コロナ禍で旅行に出られないという意味ではありません。私たちがこの恵まれるということの本当の姿を忘れているのではないかということです。恵みということがだんだんと世の中から薄くなってきているのではないでしょうか。そのような様子は次のようなことでわかります。明治時代の1890年はおかげ参りの年にあたりましたが、その際次のような新聞記事が書かれました。おかげ参りといって、今年は諸国から伊勢参宮する信者すこぶる多い中で、昔も今もおかげ参りは道中一切お伏せにて利他一門費やさずに参詣できると思い、懐無一門にて飛び出せしやからもあるよしなるが、何かせちがらい世の中にてそうはいかず、かえって道中の茶屋旗小屋に懐を魚の目鷹の目で狙われ、乞食同然となって方法の体で帰国する連中も少なからずとのことというふうに記されています。明治時代というのは、貧しい者に施しをするということを、自立心を祖父として禁止するという法令も政府から発せられたくらいですので、推して知るべしですが、このようにこの世の中というのは富が増えれば同時に恵みも増してくるというわけにはいかないようです。さて、主イエス様はガリラヤ地方から伝道を開始されました。主イエスの生まれ育ったナザレの町もガリラヤ地方に属しています。このガリラヤは異国と接して異国との交流も盛んで、新種の気象に富み絶えず新しい影響を受けているイスラエルでも最も保守性が薄い地方でありました。ヨハネ福音書のメシアはガリラヤから出るだろうかという言葉をご存知でしょうか。メシアはガリラヤなどからではなくて、もっと保守的で伝統が守られているベツレヘムから出ると考えるのが一つの常識だったのです。私たちはこのような伝統的ではない新しい町で主イエスが主の恵みの年を告げられたことに注目をしたいと思います。申し上げました通り、主の恵みの年というのはイザヤ書に記されています通り、50年前も200年前も2000年前もその姿は変わることは ありません。それは目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にする主の恵みの年なのです。しかし私たち人間の方はといえば同じではありえません。年々変化していっております。年々再々人同じからずと言いますけれども、その人や社会の変化は、起こるべくして起こっているのではないでしょうか。そして、その変化が悪い方向へと向かっていると予感される時、私たちは旧来の伝統とか慣習にしがみつこうとするのではないでしょうか。今伝道を始められましたイエス様は、当初預言者の一人とみんなから思われていたことでしょう。イエスという一人の預言者が各地の街道を回られて教え始められました。それは霊の力に満ちたもので、たちまちその評判が地方全体に広まり、主イエスは全員から尊敬を受けられたということです。イエスのこの伝道は今までの預言者たちの伝道とは初めから違ったものだったのでありましょう。イエスは旧約聖書に書かれてあることを教えていたのは間違いありませんが、その説き方は決して旧来の伝統や慣習にしがみつこうとするものではありませんでした。そのような主イエスに対して街道にいるすべての人の目が注がれたとあります。主イエスはイザヤ書に書かれた何百年も前の主の恵みの年のことを告げられたのだけれども、そのお話は決して古臭い昔の話ではありませんでした。むしろ新たな主の恵みの年の到来を告げる新しい出来事として受け止められたことでありましょう。イエスの話を聞いたすべての人はこの時、常に新しいことを受け入れている自分たちに希望を持たせてくれるイエスの姿に熱い眼差しを注いだのだと思います。今日読まれました旧約聖書は紀元前6世紀に祭司エズラがイスラエルの民たちに立法の書、すなわち旧約聖書を読み上げて、一つの宗教改革を成し遂げた時のことが記された箇所です。そこでそれを聞いた民たちは皆泣いていたと言います。感極まって泣いたのでありましょう。そんな民たちに対しエズラは、泣いたりしてはならない、言って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい、その蓄えのないものにはそれを分け与えてやりなさいと言います。その蓄えのないものにはそれを分け与えてやりなさいというのは、安息年に行うべき施しとして申命記に記されています立法の事柄であります。主イエスが現れるまで民たちはこのように泣いたり笑ったりを繰り返し、主の恵みの年に立ち返ろうとしていたのではないでしょうか。しかしなかなか主の恵みの年は実現せず、 虚しくその年は50年ごとに繰り返され続けたのではないでしょうか。ことに、このヘロデ王の統治下にありましては、彼の巧みな政治によって人々は誠の恵みということから遠ざけられていたのではないでしょうか。50年ごとに主の恵みの年を民たちにお与えになり、その恵みを体験させるという父なる神のご配慮は誠に喜ばしく、時代を超えて私たち人間が最初にあった主なる神の恵みに立ち返って主の平和に入れられるにふさわしいご配慮です。しかし主イエスがこの地に下って人々の間で御言葉を語り始められた時、このようにイザヤ書が読まれまして、イエスから主の恵みの年が告げられたのでした。それは全く新しい時代の到来であります。そうして主イエスはこの聖書の言葉は今日あなたが耳にした時実現したと話し始められました。今までは50年に1回訪れていた主の恵みの年というのが今ここにその到来を耳にしたことで実現いたしました。私たちはこの成り行きを思い巡らしますとき、誠の恵みということが50年とか100年とか2000年とかいう時を超えて与えられるものであることに気がつくでしょう。聖書が説く主の恵みは天地創造の初めから変わることがなく、それは50年ごとの節目を経て告げられてきたのに、私たちがその恵みに預かることができないでいた理由は何でしょうか。それは一つには今まで見てきましたように、私たちがその主の恵みを見えないようにされてしまっているからでしょう。主なる父なる神の恵みはそのような私たち人間を救おうとされて私たちの前に差し出されたのです。それは何だったかと言いますと、父なる神がその最愛の一人子主イエスを私たち人間のところに下されて、その御言葉を聞くことができるようにされたということであります。この聖書の御言葉は今日あなたが耳にした時実現したという、この御言葉を信じる者は恵まれます。しかもその恵みというのは体がよみがえり、とこしえの命が与えられるという恵みであります。エマオに帰る道すがらでよみがえられました主イエス様と語り合った二人のことを思い起こしてみましょう。この絵は今双眼教会から送られて集会室に飾られています。はじめこの二人は旧約聖書をつまびらかに説明される主イエスのことが主イエスだとは分かりませんでした。しかしそのような物分かりの悪い二人に対してイエス様はご自分のことである旧約聖書の内容を説明されたのです。 そんな二人が後で宿屋の中でイエス様が見えなくなってから、彼こそはイエスだったと悟った時言った言葉は次のようでありました。道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないか。このように私たちも主イエスの言葉に触れ、イエスに触れる時、私たちの心は燃え立つことでありましょう。そして私たちは変えられることでしょう。その時、昔から告げられてきました主の恵みの年は、私たちが触れられることとして今ここに実現をするのです。私たちはこのように初めからある主の恵みが時代を超えて場所を超えて主イエスの言葉によって、主イエスに触れることによって実現されていくことを知っています。ただし私たちが口を閉ざしていては、その恵みが周りに広がっていくことはありません。私たちは主イエスから託されましたこの上なく喜ばしく光栄な伝道の技をこの世にあって日々果たしてまいりたいと願います。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神よ、今日はこの主日にこの兄弟姉妹たちを御前に集められ、あなたを礼拝し賛美することができますことを心より感謝いたします。今日主の恵みの年が告げられ、聖書の言葉が実現されました。私たちは50年をこの時に、そしてこの時を永遠に変えてくださる御言葉を信じ、御言葉によって心を燃え立たせられ、新たな命に生きていくことができますように。主イエスの力強い聖霊は私たちをすべての圧迫から解放してくださいます。どうか私たちを聖霊で満たし、悩み苦しみの多いこの世にあって、世の光として働くことができるようにしてください。主の計り知れない恵みは絶えずこの地上に注がれておりますが、私たちの頑なにされた心はそれを受け取ることができないでいます。どうか私たちの心を柔らかくして、あなたの永遠の恵みを受け取ることができるようにしてください。ことに今人々の間にさまざまな隔ての壁が築かれておりますが、どうかあなたの恵みの御言葉によってそれを取り去り、私たちが柔和謙遜従順のうちにこの世を歩んでいくことができますように、この別府不老町教会の信徒たちをお守りください。創立に関わった方々は今は世を去り、主のお守りのうちにおられますが、その方々とともに私たちも主イエスの復活の御国の喜びへと導いてくださいますように、父と聖霊とともに一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
それでは賛美歌216